どうもこんばんは、セイラゴリさんのコネラジ、月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。さあ、今日はね、モバイルプリンさんと一緒にまたお送りしていきますよ。
はい、よろしくお願いします。
いや、毎回ほんとモバプリさんの登場はポップでありがたいですよ。笑顔で両手を振ってというね、教育番組のエンディングのような雰囲気でいつも始めるからね。
はい。
いいと思います。これは続けていきましょ
よろしくお願いします。
う。どうでしたか、この一週間は。
一週間。
動き系のポップさはね、すいませんね。音声のメディアで聞いてる方は全くわかんないと思うんですが、かなりポップですので、よかったら配信の方もね、見に来てください。
この1週間は、まあ、ありがたいことにまた講演会とかですね、いろいろありまして。で、なんかこれって芸人さんのネタと一緒で、やっぱりちょっとね、相手があるものなので、正直同じ話をしても、ちょっと今日進め方あんまりだったなとか、今日良かったなとかいろいろあるんですけど、ちょっと僕の本当にちょっとこれはもう自分を褒めたいとこなんですけど、偉い人が見に来てくれた時は結構爆発するっていう。
本番に強いんや。
めちゃくちゃもうね、落ち込んだ翌日、偉い人が来たら結構バッて受けて、まあ、受けてっていうのはおかしいですけど、結構盛り上がって、結果的に、じゃあちょっと他の学校でもやりましょうみたいな。
あるわ、それ。僕
ね
も全く同じ内容、昼夜公演やった時に、昔俺が好きだった人が見に来た回が、出来があんまりだった時の夜の落ち込み。昼来てくれたらなみたいなことありますけどね。昼の俺はもっといけてたんや、みたいな。
そんな感じで、まあ、いろいろさせてもらってます。
そうですか、そうですか。僕もね、一回モバプリさんのやつ見に来たいんですよね。
あ、マジっすか。
なんか、見学できるタイミングだと教えてくださいよ。
あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。その時ね、爆発してほしいですけどね。
じゃあでも逆に爆発しなかったら、俺のこと別にお偉いさんと思ってないってことですよね。ち
あ、
ょっと俺のこと舐めてるってことになりますよね。別にお偉いさんじゃないけどさ。
たまたまですよ、たまたま。偉い人が来たら本気出すとかではなくて、たまたまなので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね。早速なんですが、コメントもいっぱいいただいてます。伊豆さん、リルラさん、こんばんは。ということで、沖縄ヨンチュルさん、エモヤンさん、モバプリさん、こんばんは。ニュースな月曜日、今日はクラブハウスについてですね、ということで、さようでございます。最近ね、急に SNS で目にするようになったクラブハウスという文字。急に出てきましたよね、本当に。で、まあちょっと、実際我々も使ってみて、感想を話しつつ、モバプリさんがちょっと、もう、重大発表があるということなんで。これもちょっと合わせてね、楽しみにしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは、このセアロガイさんのコネラジ、この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日個人スポンサーはなしということになっております。ぜひね、この番組応援したいぞと思っていただいた方、セアロガイサポーターズで検索してですね、検索するか、この動画の概要欄チェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。では早速、クラブハウスのお話ししていきたいなと思うんですが、井口ラバーズ草エネルギーさんもコメントいただいてまして、情報商材屋の池早が YouTube はもうオワコン、これからはクラブハウスって言ってて笑ったという、のがありますね。まあでも相変わらず極端な、こう、論ですね、これは。
だから僕は池早さんのバックを取るがごとく、クラブハウスオワコンみたいなことを今日言っていこうと思います。
終わるの早ないっすか？
いやいや、まあまあ。でも若干本当にいろんな気持ちが入り混じってるんですけど、今日はちょっともしかしたら、エモヤンに対する苦言じゃないですけど、僕とエモヤンの友情についての話にもなりそうなので。
いいっすね。やっぱこの月曜日結構、我々、話すさ、内容ってか方向性が一緒に賛同することが多かったから、ちょっと意見が分かれたりすることも僕全然あっていいと思いますん
そうっ
で。
すよね。だから、まごろくさん方式でね、ちょっとバチバチでやるっていうのもいいかなと思いますけ
いい
ど。
と思います。じゃあ、まずクラブハウスって何ぞやっていうところだと思うんです、からだと思うんですけれども、ざっくり言うと、まあ、招待制の、音声に限定した SNS っていう感じですよね。
そうですね。 だからまあ、なんとなくね、こう、みんなが喋ってるのを聞くっていう感じですけど、まあ今のね、このコメント欄のように、それについて文字でコミュニケーションを取ることとかができないんですよ。
そうなんですよね。で、まあ、ルームというのを作って、で、まあ、その作った人がそこに入って話をして、で、その人と話したいなっていう人がいたら、まあ、挙手して、で、認められたら、そのルームで一緒に、喋る権利が、権限が与えられて、で、私も喋れて、私も喋りたいって言って、こう入っていって、まあ、一つのこの、盛り上がるコミュニティみたいなのがそこでできると。で、まあ、特徴的なのは、やっぱり、さっきもワプリさんがおっしゃったように、まあ、コメントが書かれたりとか、することもないですし、あと、ログが残ることもないと。
はい。
だから、後で振り返って、あいつあんなやばいこと言ってたぞみたいなのを、どれどれちょっと聞きに行ってみようかみたいなことはできへんという感じですね。
まあ、それは結構ミソだと思いますね。
うん。で、まあ、僕がクラブハウス使ってみた体験としてどんな感じだったかというと、
はい。
これ、まあ、登録して一番最初実はね、この運営を一緒にやってる堤さんっていう人と、ちょっとおしゃべりしてたんですよ。
はい、うん、うん。
でも、別に、僕とその堤さん、二人で喋ってるだけだから、ただ LINE 通話してんのと変わらんみたいな状況だったんですね。
そうそうそう、業務ですよね、ただの。
そう。フォロワーもゼロだったし、二人とも。ほぼゼロみたいなもんだったから。で、もう、誰にも聞かせられないような下ネタをただ喋り合って終わるみたいな、そういう使い方をして、おりましたが、まあ、実質ちゃんと使ったのが、まあ、はい、まだ、クラブハウスどんなもんやろうって覗いてみて、そなんかね、まだ日本語対応されてなくて、
うん、
全部英語なんですよね、文字が。
はい。
で、なんか、選択肢が2個出てきて、ポンポンって出てきて、なんかわからんけど押そうっつって、パッて押したら、なんか、そのルーム、なんかのルームに俺入ってもうたんですよ、偶発的に。
はい。
で、そしたらなんか、うわ、せやろがおじさん来たみたいな感じで、ちょっと喋ってよ、喋ってよみたいな。感じで、で、僕ちょうどカップ麺のに湯注いだところだったんで、あ、ここで俺喋る感じになったらカップ麺伸びるぞと思ったけど、まあいいやと思って、入って見てみたら、もう、論文の厚さんとか、国山派生さんとか、なんか、高松奈々さんとか、まあ結構なんか、いわゆるインフルエンサーとか有名人みたいな人たちがいっぱいいて、で、その人たちと、まあ普段喋れる機会がないような人たちと喋れて、で、そこではまあやっぱクラブハウスってこんな可能性あるよね、みたいな。クラブハウスのポジティブ面がわーってお話しされてて。で、その後で、荻上チキさんがやってきて。で、荻上チキさんをと一緒に、じゃあ逆にクラブハウスの問題点って何かなみたいな話をみんなでしてて。で、荻上チキさんがもう、あの人メディアの研究いろいろされてるから、もうブワーっていろんな問題点を上げて、もう即興でこれ、弾丸トークで言うと、やっぱこの人マジすげえなって感じになって、で、ああ、クラブハウスってこういうリスクも確かにあるな、みたいな感じで、まあその日は終わったんですね。
はい。
で、あとあとチキさんがなんか、すいません、確定申告の作業終わったから抜けますって LINE 来て、
うんうん、
あれ作業しながらあのトークしてたのとか思って、改めてちょっと僕が戦慄したっていうことがあったんですけど。
いや、その件、はい、その件ですよ、まず。
はいはいはい。
で、僕実は、まあそもそも僕は、まず堀正剛さんという方から紹介してもらって入って、はいはい、で、私は、その堤さん紹介して、で、堤さんがせやろがうつさんを紹介するっていう、この流れがあって、はいはいはい、で、クラブハウス、ちょっと僕の例えでいくと、うんうん、大学生の時に学部全員で行くなんかペンションとかあったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
帰国大ってなんか国頭村の奥になんか施設あって行きませんでした？
ありますね。はいはいはい。
なんかそういうイベントあるじゃないですか。
はいはいはいはい。で、ゼミだけで行くみたいな。
ゼミだけで行くとか、学部で行くとか。で、なんかその時に、いろんな人たちが車座になって、それぞれの場所で喋ってて、うん、で、なんかそれを行ったり来たりして会話に入ったり聞くだけだったり、なんかそういう僕はなんかイメージだったんですよ。うん、
ああ、でも近いかもしれないですね、確かに。
で、さっきの、まあ、その、クレマハセンさんとか、高松奈々さんとか、安倍俊樹さんとか、そういう、まあ、いわゆるスタープレイヤーの中に、セアロガイおじさんが入ってたの、実は僕も聞いてたんですよ。
はいはい。あ、俺、いてるなと思って見てましたよ。
そうそう。で、これってちょっと説明難しいんですけど、上の方には喋れる人たちが、アイコンがずらーっと並んで、あの時多分、15名から20人ぐらいいたと思うんですけど、
うんうんうん、
その下の段には、そのスピーカーの友達のフォロワーの人たちみたいなのが出るんですよね。
うんうんうん、
ちょっと目立つんですよ、
うんうんうん。
で、その下には、まあ、フォロワーとかではない、まあ、フラッと入ってきた人みたいな。で、僕は、その準レギュラーみたいなところにスタンバイしてたんですよ。
うんうんうん、
で、なんか、喋りたいことある人いたら挙手してくださいみたいな。
で、はいはいはい、
いろんな若者たちがこう挙手して、僕結構こういう事業を考えててっていうのを結構順繰り喋ってて、
うんうん、
あ、なんかこの感じだったら僕もいけるかなと思って手挙げてたんですけど、はいはい、なんか最後まで刺されることなく終わったんですよ。
あちょっと。
で、はい、で、その時に、
はい、
なんか僕はなんかエボヤンと同じ学部の中だったら、うんうんなんか、もともと、高校とかが一緒の長い付き合いだから、友達なんだけど、なんか大学全体の飲み会とかに行ったら、あいつ超イケイケのとこに入って喋るけど、あ、俺はまだ喋れないよ。
いや、違う違う違う。そうやな。でも、そのやだみあるか。
エモヤは悪くないよ。エモヤは全然悪くないんだけど、結果的に、あ、なんか俺ずっと友達で対等に喋ってると思ったけど、なんか全然認知度が違うみたいな。
いや、そうか。ごめんなさい。これマジで、僕言い訳すると、僕がね、このクラブハウスのそのトークの中で、なんかやっぱ、この、いわゆる今つながりある人同士だけが喋ってたら、なんか、こう、新しいものって生まれへんし、なんか、こう、これをたまたま聞いた人が入ってきて一緒に話できるみたいなのが、このクラブハウスのいいところだと思うから、やっぱこう挙手とかして今ね、いっぱい聞いてくださってる方も入ってきたらいいんじゃないですかって僕が言ったんですよ。
はいはいはい。
でもね、僕言ったはいいものの、もう本当に2回目だったんで、誰が挙手してるかとか、挙手してる人をどう入ってちょうだいってやればいいのかとか、本当にわかんなかったんですよ。
あ、でも、だからこれは、はい、セイノガウジさんを責めてるわけでも悪いわけでもなくて、はいはい、ちょっと学生時代のなんかデジャブを感じたのが一つと、ただ、誰も悪くないけど、なんか自尊心削られるなっていう感覚がちょっとあったんですよ。
あはははなるほど、なるほど。
で、幸いなことに僕は割と自分の中で最近特に自尊心の貯蓄みたいなのが結構あったんで、
うんうんうん、
なんかそれで、なんか落ち込んだり、超辛い思いをしたりするところまでは落ちなかったんですよ。
はいはい、はい。
これまでのストックで。でも、うんうんそこがギリギリだったりすると、やっぱ結構きついだろうなっていうのはちょっとなんか思いました。
ああ、でもそれは、この SNS の、やっぱ一番の、ちょっと鼻につくよねっていうところは、やっぱ招待制であるところと、
あそうそうそうそう。
あなた喋っていいよっていうのと、あなたごめん出て行ってねみたいなのがあって、
うん、
やっぱこのなんか、めちゃめちゃ言い方悪いと、ちょっとなんか先民思想チックなところがあって、
そうなんですよね。
うん。そこはちょっとね、嫌だなって思う人がいるわな、これって、とっても思ったのと、あと、これ僕のオンラインサロンメンバーが、指摘してたところで、あって思ったんですけど、
はい。
これ、もう、全部、音声配信に全部特化してるから、もう、聴覚障害持ってる方、耳の不自由な方、全然楽しめないよねっていう。
うんうんうん。
って言ってて、あ、ほんまやと思って、なんか、この、今の時代にこの聞くし、まあ利用できる人を、まあこの時点でふるいにかけてる SNS って先ほどの先民思想と合わさって、まあちょっと、うん、そういうとこは批判できる点かなと思いながら見てましたね。
だからなんか先週は特にやっぱりあんまりね、正体が広がってないなって感覚があったので、
うん、
これ無自覚だったり悪意は全くないと思うんですけど、これも。
うん、
やっぱりみんなね、SNS 上でクラブハウス始めましたっていう報告をしてて、でも招待されない人からすると、結構その時点で、あ、なんか私だけ取り残されそうみたいな感じで、モヤモヤが溜まったり。で、仮に招待されたとしても、スピーカーに認めてもらえないとかね、喋ることができないっていうのがあったり、僕びっくりしたのが、まあちょっとちっちゃいルーム、知り合いだけのちっちゃいルームに行って、ようやく喋れるようになって喋ろうとしたら、アプリが不安定で僕が喋ろうとしたら落ちるみたいな。そうそう、まさかの3回戦が待ってたんですよ。
なるほど。メカサイドからもちょっと排除されてたと。
そうそうそうそう。
うん。
だからみんな俺の話聞いてみたいな感じで、風呂敷広げた瞬間アプリが落ちるから、
うんう
ん、なんかすげえ、うわ、辛みたいな。
うん。そうです
ね。この辺は時期の問題でサーバーが安定したら大丈夫でしょうけどね。
うん。そうですね。だからね、なんか、これから、この、クラブハウスという SNS が、なんかすげえ増えて、
うん。
なんかみんなやっぱ楽しいねってなるか、
うん。
なんかちょっと嫌な感じだよねってなるかって、やっぱ利用者がどう使っていくかにも結構これかかってんなと思って。
はい。
なんかいろんな出会うはずのなかった人たちの出会いとか、なんか、生まれるはずのなかった化学反応みたいなのが楽しいから、もう新しい出会いとかここであるのが楽しいから、ちょっとどんどん知らん人も入って活発に議論していこうよ。意見交わしていこうよ。楽しもうよ。っていうところを意識して使っていくのか。なんか、もう仲間内だけでやって、それを見てる人が、聞いてる人がいればいいじゃないなのか。なんか、それによっても結構今後変わってくるんやろうなと思ったりしますね。
だからなんか、私が今ちょっと思う、
うん、
良さげな使い方だなっていうのは、
うん、
結構緩い友達、まあ沖縄とかだとモアイって文化があって、うんうん、まあ10人、15人ぐらいの、まあちょっと仲いいチームがいたとして、そのなんかルームみたいなものとか相互フォローを作っといて、仕事帰りとかにそこ立ち上げると、なんか誰か一人二人いて、そこに参加して喋るとか、うん、そのぐらいの、もともと知ってる人と緩いコミュニケーションをとって、まあこのステイホームとかね、まあ、自粛期間とかを乗り切るみたいなものは、うん、まあそのズーム飲み会よりも、なんかいろいろセッティングしなくていい分楽じゃないかな。参加できる人がいたら、なんか喋るみたいな、
うん。
そのノリは結構いけそうだなって気はするんですけど、人が増えてきてクラスター化して、どんどんね、ジャンルごとに固まる人が分かれていくと、なんか偶発的な出会いとか、意外な、こうね、つながりみたいなのが生まれにくくなる、エコーチェンバー的な、うん、なるんじゃないかなってやっぱり思いますね。
そうです。多分いろんなリスクあると思うんですけど、エコーチェンバー現象は大変起きやすい仕組みになってますよね。
うんうんうん。
こう、エコーチェンバー現象って、まあ、閉じられた空間で同じ思想の人たちが、集まることによって、その思想がより強化されたり先鋭化していくっていうことなんですけど、うんうんうん、例えばヘイトをよくするヘイトスピーカーの人が入って、で、そのヘイトスピーカーのフォロワーの人たちも、まあ、そのヘイト思想に惹かれてるわけだから、一緒に話し始めたら、まあ、それはもうヘイト思想に共鳴し合うわけで。で、この狭い空間の中ですごいヘイトがものすごいここでは行われ続けていると。で、例えばこういう YouTube 配信とかだとコメントがあるから、まあ、コメント機能閉じるところもあるんですけど、なんか、極端なヘイト思想みたいなこと言ってたら、コメントでまあ指摘が入ったりすることもありますよね。
うん、
けど、それもないから、ひたすらこう響き合うと。ヘイトがどんどん走っていくと。で、しかもログが残らんから、後々振り返ってこの、じゃあもうこんなヘイトを撒き散らす人は凍結とか、バンとか、こういう対応って運営果たしてするのとか、
うん、
もうやり逃げみたいなことにならへんっていうのは、なんか、クラブハウスの怖いところだなとも思いましたね。
あとは、ログは基本残らないんですけど、
うんうん、
多分いろんな形で録音はできると思うんですよね。で、
はいはいはい、
利用規約的にはアウトなんですけど、例えばこの人がこういうことを言ってましたとか、うん、一部切り取って録音して流されて、違う文脈で繋ぎ合わされたりとか、
うん、
でも、ログが残ってないから、その喋った人は証明ができなかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
だからそのいろんなパターンで、何か誰かが貶められたりとか、何かそういう可能性はあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますね。
なるほどね。さっき結構ね、僕が聴覚に障害を持ってる人はまあ完全に利用できないんじゃないかという、ところに対してのコメントも結構いただいてて、でもさ、それ言うとさ、由美子さん、コネラジも聴覚障害の方は参加できない字幕機能あるんだっけってコメントいただいてて、
うんうんうん、
今こういう、配信系の番組ってあると思うんですけど、やっぱ僕らもちゃんとしないといけないし、そうするべきではあると思うんですけど、やっぱ、手話入れようぜっていうのはやっぱ一個なんか方向性としてあって、
うんうん、
で、そうですね、まあ、YouTube 配信とかは、まあ、映像がつく分、そういうことは一応対策としてできると。
可能性として。
うん、可能性としてできる。でもそれ
があとは、
うんうん、できないことになっていると。うん、
ね、ラジオ局とかでもミアンさんって方が書き起こしとかしてたりして、
うんうんうん、
それで結局ね、聴覚に障害がある方でも、ラジオ番組振り返ったりできるような仕組みが一応あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でも結構クラブハウスは今飛躍的に、その喋ったこととかを外に出すことが LG になってると思うので、
うんうんうん、
まあ、良くも悪くもやっぱりそこで生まれるものもあるだろうし、そこから発生するトラブルもあるんだろうなっていうのは感じますよね。
そうですね。 だと6月の天使さん、それを言い出すと電話も差別になっちゃうよね。他にもコミュニケーションツールがたくさん溢れている今は逆に絞るものがあってもいいのではっていうのもあって、まあまあそうですよね。ただまあ電話もね、まあテレビ電話できるしフェイスタイムもできるようになっていっているので、まあだからクラブハウスがダメっていうわけじゃないんだけど、でもやっぱわーってクラブハウスが盛り上がってて、あ、これ私は完全に使えへんなっていう時のなんか、しょんぼり感を感じる人もいるんじゃないかなという目線を持っておくことはまあ大事なんじゃないかなと思いました。はい、って感じですね。あとまあ僕いいなと思ったのは、なんか今あるいろんな SNS のなんか隙間になるような SNS かなともちょっと思ったんですよ。っていうのも、まあ、LINE とかは、まあ、本当に個人同士のやり取りができるじゃないですか。で、Twitter とかは、まあ、文字を介して双方向のやり取りができるじゃないですか。でも、まあまあ、Facebook もそうだし、他の、Instagram もそうなんですけど、でも、なんかこう、文字でのやり取りって、温度感伝わりづらいわ、みたいなところってちょっとあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんか普通にこれってどうなってるんですかって聞いても、なんかむちゃくちゃ冷たく指摘されたみたいな風になって、向こうがなんかちょっと怒っちゃったみたいな。
はいはい。
思っていました。
あ、もうシリもね、すごい今共感してくださってましたけど、ね、でもこのかつツイッターは140文字って制限もあるから、結構この議論するのにちょっと向いてなかったりするとこも僕あると思うんですよ。なんか、
はい、
長い反論したいときはずらーってリプ続けてやらなあかんし、
うん、
でも、まあ、クラブハウスはそういう意味で言うと、なんか文字ではなんかどこまでも人って、あと攻撃的になれるとこあるじゃないですか、顔見えない人って、うん、けど実際入ってきてこうお互いの声でやり取りをすることで、文字でやり取りするよりも温度がこもってて、かつなんか140文字みたいな文字制限もないから、まあお互いの意見を言い合って言い合ってっていうこのラリーができる気がして、ツイッターよりは温度感のある双方向ができるんかなっていうのはちょっと感じましたね。
まあだからこの辺も本当モデレーターとかスピーカーの人たち次第かなっていうのは、やっぱり例えば一人違う意見の人ポーンって入れて、他の人たちで追い詰めることとかができるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできるはできる。
あ、ちょっとモバプリさんができるはできるはできるはって僕のやつでは連続して聞こえなくなっちゃったんですけど、あ、まだなったのかな。はい、まあというね、今ボバプリさんが指摘いただいたように、まあそのモデレーターをする人、この仕切る MC をやってる人の力量とか性格とかでも、だいぶこれからのアプリね、SNS としてクラブハウスがどうなっていくかって変わりそうな気がしますね。あ、皆さんもそれで聞こえてました？できるはできるはできるはになってましたね。一回ちょっと再起動してみてください。モバプリさん。はい。長井孝一、孝二さん。ツイッターではどんな内容でも予期せぬ人からリップされただけでドキッとしちゃう。確かにね。ツイッターはまた一方通行ができましたよね。ポンってつぶやいて、別にあとリップとか別になくてもいいですよと。ただ発信だけみたいな。でも、クラブハウスはもう会話というものをベースにやり取りするから、もう一方的はありえないですよね。まあもちろん誰もルームに入れずにずっと自分で一人で一方的に話すってこともできるけど、それだったらもうラジオでええやんってなりますしね。はい。6月の天使さん、さっきのモバプリさんのできるはできるはに対してエコーチェンバーっていう、まさに一つの意見がああやって繰り返し繰り返し響いてしまう。あれ確かにエコーチェンバー現象でしたね。はい。ループプリンスっていう。いいっすね。皆さん大喜利好きですね。はい。サーフレイダー1987さん、音声だと幾同音もあるし、アンジャッシュみたいなすれ違いにならなければ、うん、そうですね、まあ、その可能性もありますよね。ロ ブーインさん、ファシリテーション、モデレートみたいな仕事をしている知り合いが、心理的安全性を保ちながら適切に仕切るモデレーターがいるととても大切と言ってました。なるほど。僕もね、結構心理的安全性って、すごい今大事だなと思っていて、これ何かっていうと、まあ、安心して、意見を言ったり、こう、議論をしたりできる、そういう環境であるかと。そういう環境に、ということなんですけど、で、この心理的安全性をしっかり、保てる仕切りがいたら、あ、この人のが仕切ってくれてんだったら私全然、あの、今の議論を否定するようなことも言いやすいわ、みたいな、そういうことだといいですよね。ホリネさん、ホリナさんかな、独りよがりなもんなら見たくないな、と。ね、本当可能性はいっぱいあると思いますね。
うん。
あ、戻ってきた。
戻ってまいりました。
はい、面白かったです。
すいません。
はい。どこまでなんかできるはしか覚えてないんですけど、モデレーターによって、
ね、あ、そうそう、モデレーターによって、ある種ね、あの、議論ではなくて、一方的な攻撃を仕向けたりとか、そういうのがね、あの、できちゃうんじゃないかなって思ったりもするので、だから、やっぱり SNS とか、だいたい立ち上がった時、Twitter も初期はそうだったんですけど、やってる人が珍しい時は、Twitter やってる人ってだけで一つのまとまりができて、そこでいろんな人たちと交われるんですけど、それがステータスではなくて当たり前になっていくと、ちょっとずつその中でまたクラスター化どんどんしていって、政治アカウントができたり、趣味アカウントができたり、そういった形で完全に分断、タコツボ化が起きて、それで、まあ先週の中グスクソンのやつとかもそうでしたけど、ああいう、ね、あの、描写とかに対して、厳しい目を向ける人たちと、逆にそういうアニメイラストとかが好きな人たちがパチパチにぶつかったりとか、
うん、
だからクラブハウスも今はまだね、やってる人がそこまで多くないので、クラブハウスやってる人たちって人との集団感がありますけど、こっから良くも悪くも分かれていくのかなとか思います、
うん、そうですね。でもね、なんかその僕が入ったクラブハウスのやつの中でも、普段関わらへん人が関わることによって、なんかが生まれるみたいなのが、ちょっとできそうな瞬間もあったんですよね。
うん、うん。あ、だからコメント欄あるんですけど、やっぱ、セアロガイおじさんは結構、なんかうまくモデレーターでき、要は MC みたいなもんなんで、
うん、
結構やっぱ、すごくうまい気はしますけどね。
うん、そうですね。いや、まあ、でもね、やっぱこれね、アメリカでめっちゃ流行ったじゃないですか。
はい。
で、じゃあこれ日本でその流行が再現されるかどうかって一個注目ポイントだと思うんですけど。
うん、うん。
で、僕ね、今クラブハウスちょいちょい開いてるんですけど。
うん。
ちょいちょい開いてるんですけど、おじけづくんすよ、結構。見て。
うん、うん。
うわ、ちょっとこれ、このメンバーいるなみたいな。行こう、行くってなった時に、よしってならんと行かれへんな、みたいな。だから、なんか、こう、コミュニケーション能力っていうとあれだけど、コミュニケーション取るのがすごい好きな人にはめちゃくちゃ向いてると思うんですけど、
うんうんうん、
そうじゃない人にとっては、ちょっと参加するハードル高えなと思ったりもするんですよね。
ああ、でもこれ逆に言うと、うん、コミュニケーション能力高くて、うんうん、いろんな人とお酒飲んだりするのが好きなパリピの人たちっているじゃないですか。
はいはいはい。
そういう人たちってこの1年めちゃくちゃ辛い思いしてたと思うんですよ。
はいはいはいはい。
家から出るなとか自粛しろとかね。
はいはいはい。
そういう人たちのマジでガス抜きにはなんのかな、なんかすごく。
なるほどね。
ニューノーマルの、そういうちょっとコミュニケーションの取り方みたいな。
はいはいはいはい。あ、まあそれは確かにあるかもしれないですね。
そう、だからパリピ属性じゃない我々、私はあんまりピンときてない部分あるんですけど、うん、逆にそうかもしれないな、それは。
で、僕なんかもう、バスケの試合、を、僕、B リーグの琉球ゴールデンキングス応援してるんですけど、うん、見た後に、ちょっと語りたいなって時があるんですよ。
はいはいはい。
試合内容、一人で酒飲みながら中継見てて、うん、ちょっと語りたいから語らない回のルーム作って、キングスファンが来て、あれよかったねって言ったりするの楽しそうやなとか、そういうの思ったりしますね。
だからこれだから、試合見ながらとかでもありじゃないですか、ザゾーンとか。
そうですね、そうですね。ね、それもありかもしれない。
スポーツとの相性いいかもしれないですね。
ね。で、あとちょっとこれ面白いなと思ったのが、 25分作業みんなでしようと、
うんうんうん。
このクラブハウスを開いて仕事しようと。で、25分経ったら5分休憩して雑談しようみたいなルームがあって。
はいはいはい。
あ、これ結構いいかもと思ったりしましたね。
うんうんうん。
うん、だからなんか、使い方によっては、本当になんかいろいろ面白いことが起きるけれども、やだみがあったりリスクもあるなってところもありましたね。う
ん、そうですね。あれ、ゆみこさんからお風呂で聞いてたら、スピーカーに上げられてしまったってあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
僕ちょっとこの前は、近所をウォーキングしながら、はいはい、まあ、聞いてたんですよ。
はいはい。
じゃあ、スピーカー上げられたら、もうめちゃくちゃ息切れしてるみたいな。
はい、ありますよね。
そうそうそう。
聞く専門だったのつもりで入ったのに呼ばれた、もう絶対あると思うし。うん、で、ちなみに僕、そのカップラーメン、湯入れて、最初喋ったんですけど、ミュートにできるから、ミュートの時に、ふっふっふって、咀嚼してる時に、今呼ばんでくれと思いながら、高速咀嚼で。飲み込んでましたね。はい。まあ、だから、喋れる環境にあるときに入った方がいいかもしれないですね。
うんうんうん。
ステルスで入れたらいいなと思ったりもしますけどね。今日はもうなんか、聞く専にしたいな、みたいなときもあり、その用の入り方があったりしたら嬉しいなと思ったりもしますけどね。
だから今結構アイコンを何種類か用意してて、うん、今喋れませんとか、うん、で、それで設定から変えて、そのときは、分かるようにする人とかは結構いますね。
ああ、なるほど、ね。
ちょっとテクニックですけど、はい。
なるほど、なるほど。そういうことはできるかもしれないですね。はい。ということで、まあ、ね、重大発表の方もプリさんがあるって言ってたんですけど。
いや、もう、クラブハウス引退します。
はい、早いなぁ。早ない判断、それ。
もう、でも やめるっていうのができないんで。
はい。
アプリは消そうと思います。ちょっと、堀さんに紹介してもらった、堀さんにちょっと申し訳ない気持ちはあるんですけど。
はいはいはい。
まあね、堤さんも、セアラガウさんも、どんどん繋がっていったんで、
うん、
なんかこう、広がりは持たすことができたかなと。種まきはできたかなと思ってて。まあま
あ、そうですね。
はい、
でもやっぱ他の SNS に比べて、時間食うっていうのはある。これ。
ああ、ありますね。
うん、時間食うっていうのはあるから、ちょっとそこは、付き合い方考えんとなっていうところもあるし、一回入ったらちょっと抜けづらいみたいな時も僕ありましたね。うん、
だから僕はもうミクシーに戻ります。
ああ、すごい逆行してる男やな。尖ってんな。
ミクシーで長文の何か書きます。
はい、もうほぼ日記もしくは自伝。
自伝、
ミクシー自伝、
はい、自伝書きます。
はい、じゃあぜひモバプリさんのアカウント見つけてマイミク申請してくださいね、皆さんね。
はい。
はい。じゃあ、ぼちぼちお時間の方やってまいりましたね。
はい。
はい。明日はまたね、マゴロクさんとお届けするって聞いていただけたらと思います。さあ、この番組は、ビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日の個人スポンサーはなしということになっておりますので、よかったらね、この番組応援したいなという方ね、まあ、1000円ぐらいの気軽に応援できるプランもあったりしますんで、セアロガイサポーターズ、を検索していただくか、この動画の概要欄チェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、では、本日お相手したのは、セアロガイさんことエモヤンと、
モバイルプリンスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。